本と雑談ラジオ。
はい、どうも。漫画家の小泉智弘です。
歌人の増野幸一です。
本日は雑談会ということで。
そうですね。
今日はね、夜昼英検13でしたっけ、
はい、
上映会のあと増野書店で収録しています。
そうですね、もう日付変わっていて、6月16日の午前中ですね。
そうですね、午後7時から上映会をやって、はい、ショートムービー5分足らずのを、5分以内のを20本ぐらい上映しました。
そうですね、私は朝から忙しい日でした。なぜかというと本の発売日だったんです。
なるほど。
神様がくれた陰謀改め愛のことはもう仕方ないが再造からですね、本日発売になりまして、サイン会とか行ってきたんで、サイン会というか本屋さんにサインをしに池袋に行きました。
僕も池袋で映画見てましたよ。
そうだったんですね。で、朝からそうやサイン本作ったりして、相場に仕事したりしながら夜昼英検やってからここに至るので、正直クタクタです。
あ、そんなお忙しいところどうもすみません。
いやいや、明日も朝からね、本の受け渡しを、サイン本を作って受け渡して、それからとある出版社に挨拶に行くっていう企画があって、あさってもある出版社に行くというですね、まあお金にはならないけど将来のためにやらなきゃいけない仕事ですね。
まあね、売れないと後が続かないですからね。
そうなんですよ。本も出るのは嬉しいことではあるんですけど、今まで本出して売れなかったことがザラだから。
そうですよ、
本当に憂鬱になっちゃうんですよね、またこの本が売れなかったら。
僕ね、何を思い上がったか、一時期、はい、サインして売れる程度のものなどヒットではないぐらいな気持ちで、
素晴らしいですね、
そう思ってたから。 そしたら普段以上に売れなかったので、サインでもしてちょっとでも売ればよかったってものすごい後悔しました。ま
あそういうもんなんですよね、買う人はね、いやもう僕でもすごい久しぶりの本なんですよ。芸人活動してたから、その間一切本、文庫本しか出なかったんで、まあデザインとタイトルはいいと言われてますよ。愛のことはもう仕方ない、
中村うさぎさんがね、
推薦文をね、
推薦文で。これでうさぎさんだから表紙がうさぎなんですか。
いや違くて、性欲にまつわる話なので。うさぎって草食動物だけど性欲の象徴なんですよ。
あ
の
ほら
プレイボーイのバニーガールがうさぎじゃないですか。まあ、あと中にうさぎのことも出てくるので、いろいろかけてあるんですよね。
僕も登場人物で。
そうですね、
の一人です。
まさに小泉さん登場人物なので、一冊進呈しました、
はい、ありがとうございます。
今日は雑談なんでね、次回の本の課題文を決めたりとか、
はい、
まあ近況になったりするん
ですね。そうです
ね、
今日ね、僕はものすごい散々だったんですよ。
何があったんですか。
あのね、フマキラー問題っていうの
があって。何ですかフマキラ
ー。あの蚊が、
はい、
ゆうべ蚊に刺されたんですよ、
はいはいはいはい、
高田の馬場にアパート借りてて、
蚊
帳とかないから、
はい、
暑いなっつって開けてたら、
はい、
蚊が入ってきちゃって、で夜中で、車の生産、駐車場の生産を午前3時ぐらいに行って、その足でドン・キホーテに行って、蚊取りのプシュってワンプッシュで24時間効くのとかあるじゃないですか。
ありますあります、ここにもありますよ。
それでアパートなんて月に1週間も使わないぐらいなんですよ、だから200日とかの買ったとしても、
はい、
もう何年もかかるじゃないですか、夏場だけだし。
まあそうですね、
毎日その来るたびに使ったとしても、だから安いの買いたかったんですよ。前は30日用とか確かあったなとか思って、そしたら今ね120日とか、もうとにかく長いやつしかなくて、一番安いの買ったんですよ、800いくらの。安くったってもう、100円か200円くらいしか違わなくて、まあいいやつって思って帰ったら、なんとね、それが詰め替え用だったんですよ。
あ、残念でしたね。僕ありますよ。よかったらこのワンプッシュのあげましょうか。
いや、もうでも買っちゃったから大丈夫です。
あとメンタームの虫除けもあるし、あとすごい痒い時の痒み止めもありますよ、
これ僕ね、あのね、血流がいいせいか、
はい、
腫れが妻なんて1回刺されると2週間腫れが引かないとか、
はいはい、
ずっとかゆいとか言うんですけど、はい、僕ねもう2時間ぐらいで収まるんですよ。
じゃあすごくいいじゃないですか。
ただね、寝てて耳元でブーンっていうのがものすごい嫌なんですよ。
僕結構虫刺されの後残るんですよね、 今日もだから夜昼営業の最中に塗ってました、こうやって。
そっか、だからね、今日池袋から帰った時に改めてフマキラーの詰め替え用じゃない本体とセットのを買ったんですよ。だから240日分詰め替え用と今家にあるんですよ、
はい、それの悲しいですよね。
そう、
そういうことありますよね、
ええ、
はい、僕も似た話していいですか。
どうぞ。
この松野書店の鍵があって、
ええ、
すぐな鍵なくすと怖いから合鍵作っとくんですよ、
うんうんうん、
それででもなんか作った合鍵が本体の鍵はこうどっち角度にしても回るのに、うん、作った合鍵は片方の角度だと曲がるけどなんか180度動かすと曲がんない、なんか変な半端な合鍵になっちゃってて、
うん、
ずっとそれをもう何ヶ月も気にしてたんですよ、
うんうん、
でついにやっとその鍵を作ってくれたところに持ってって、
うん、
すいませんこれものすごく昔にやってもらってて領収書もないんですけど、
うん、
どうやら元の鍵は どう回してもすぐ回るのに、
うん、
こっちの鍵は角度によって曲がらないんですって言ったらすごい不審そうな顔して、
うん、
ちょっと見てて、あ、本当ですねって言ったんですよ。
ほう。
それですぐに直してくれて、もちろんお金も取らずに謝られたんですけど、
うんうんうん、
結構僕そのプロっぽい態度だなと思って、
うん、
やっぱ自分のミスに気づくわけじゃないですか。
かっこいいですね。
そこでそんなことないですよとかってうだうだ言ったら、
うん、
なんだこの人はと思ったけど、
うん、
すぐにこう見てて、あ、本当だって、
うん、
それがちょっと最近あっていいことですね、
うん、合鍵で思い出したんですけど、
はい、
合鍵業者ってすごい高いところあるから気をつけた方がいい
です。本当ですよね。
あのね、普通のあのアパートの鍵が、
はい、
普通のこうドアノブのやつで1500円ぐらいするところがうちの近所でのアピタのところであって、
はい、
1500円以上だったかもしれない。うわーって思って600円か700円ぐらいの印象だったんですよ。
あ、だからそれは緊急であることを売りにしてて、
あ、別に緊急でも何でもなくて、
あ、だからそうなんですよ、結構気をつけてますよ僕も。
そうだからね、それで、あ、じゃあそこで2つ作る予定を1個にしたんですよ、
はい、あ、だから本当にメーカーによって値段違うんですよね。
でね、別のいつも映画見に行くユナイテッドシネマが入ってるデッキ401っていうところの、
はい、
鍵屋に行ったら本当に600円くらいですぐ作ってくれたんです、
はい、そうなんですよ。今だから自転車の鍵を直してくれるところもあるし、
ええ、
鍵のメーカーによって違うから気をつけた方がいいし、
だから高いって思ったらすぐやめて、
はい、そうです
ね、セカンドオピニオンに行った方がいい。
そうですね。あと水道修理とか通り修理も本当に緊急に来てもらうとぼったくられますので、
うん、
あのほらパッドサイゼリアとか、パッドサイゼリアじゃないや、うんうん、それは大間違いでしたね。なんか水道修理のが来るじゃないですか、
うん、この
磁石のやつ、
ね、うん、
あれやめた方がいいですよ、
うん、
あれでトラブルになってそのことを映画にしたことがあるんですから。
あの柳下さんに、
柳下さんにこんな粘着質の人は見たことないっていう感動をされた映画ですけど、
うんうん、
でも本当に松山さんはあれ見て待つのは怖いと思ったみたいなんですけど、
うん、
でも本当にそれ僕被害者で相手の人を怒ってるだけなんだけど、
うん、
その会社結局アクアドクターって会社だったんですけど、うん、営業停止になったんですよ。
ああ、そういうクレームが殺到したんでしょうね。そうそう、
だから本当に僕の方に正義があるのに、映像を見た人はみんなマスのは怖いっていうイメージしか持たなかったみたいで、でもそれを見てくれた深いプロデュースはごろもって劇団の糸井さんっていう演出家の人は、
うん、
マスノさんがどなると面白いって気づいたらしくて、うん、それで僕がどなるシーンのある、
うん、
ある舞台に呼んでもらって出演したんですよ、
うん、僕も今回の夜昼営業でそういうマスノさんがクレームをつけるっていうのをやってもらおうと思ってたんです
そうでしたね。あれ確かに僕がやった方が絶対面白かったですね、
だからボキャブラリー僕が考えたからクレームのボキャブラリーが普通なんですよ。
そうですね、僕だったらペラペラペラペラと次々とクレームをつけたのにもったいなかったですね、
うん、またなんかちょっと
リメイク
しようと思います。
はい、
で僕ね、今日話したい雑談の今一つなんですけど、あともう三つあるんですよ、
はい、今日はおやつをね、小泉さんが買ってくれた杏仁豆腐を食べながら、コーヒー飲んだり麦茶飲んだりしてます、
はい、僕杏仁豆腐すごい好きなんですよ。
杏仁豆腐いいですよね。
あとね、ポカリ問題っていうのがあって、
はい、
あのマルエツっていう24時間スーパーで、
はい、
あの500ミリリットルのペットボトルのスポーツドリンクを買うんですよ、
はい、
でそれできな粉を溶いてきな粉ドリンクにしてサプリメントを飲むっていうのを、
はい、何ですかそれは。
あの健康でやってるんですけど、
きな粉ドリンクいいんですか。
それがね、うん、きな粉がもともとアムウェイのプロテイン飲んでたんですけどすっごい高いんですよ、
うんうん、
それが 日本にはきな粉という同じような成分の大豆の粉があると。あ、そう
なんですか？きな粉実はプロテインなんですか？
うん、同じですよ。きな粉をだから煎ってあるかどうかだけで、
はい、
あの大豆をすってあることには変わりないので、うんうん、できな粉だったら業務用スーパーでこれ1キロで350円くらいで売ってるんですよ。
へ
え、それを飲んでます。
じゃあ僕も飲もう、きな粉。
それとサプリメントを同時に摂ることで、はい、体内でコラーゲンやタンパク質が合成されたりする
ん
です
よ。サプリメント何を飲むんですか？
うんとね、アムウェイのトリプル X っていうのと、はい、ビタミン E と C を飲んでるんですよ。
あの、最近なんかおっしゃってますけど、アムウェイに参加してってんですか？
昔参加してて、今は
商品買って
ユーザーとして、はい、主にヤフオクで買ってます。
そうですか。アムウェイの商品はいいんですよね。
いいんですよ。
よく言いますよね、それね。
そうだけど、それがなんかいろいろな弊害を生む言葉だから、僕は人には勧めないことにしてます。
いや、でもアムウェイって本当にみんな言うんだけど、売り方が変なだけで商品はとてもいいって言いますよね。
そうなんですよ、うん、で決してボってもないんですよ。
なんかあの、なんだろうな、ビジネスでもどんなビジネスもこう中間搾取してるんだから、うん、似たようなもんですよね、実はね、
うんうん、そうかも。ただ、うん、なんかそう、一般人がそうやってなんか、うん、起業家気取りみたいになって、うん、暴走するしたり、なんかそういういっぱい家に在庫抱え込んでポイントをアップしたりとか、うん、そういう問題が起こりがちなので、
な
な、な、距離を置いた付き合いをしてます。
なるほどね。なるほど、なるほど。あ、でもそういう日常に役立つ話するといいかもしれませんね、このラジオね。
そうですね、うん、でそのね、あの丸越で80円くらいのスポーツドリンクを、はい、あのその丸越ブランドのやつをいつも買ってたんですけど、はい、家でいっぱい飲んで2回に分けて飲むんですよ、はい、2回目飲んだ時にそれがポカリだったことに気づいたんですよ、うんうんうん、で3、40円高いやつを買ってたことに俺だって思って。
なんでですか、それは。
すごいギョッとしたんですよ。わかんないです、なんとなく買っちゃったんだと思います。
そうですか、ありますね、そういうことね。
あとね、マルエツって明け方その3時に駐車場で生産して、
はい、
帰りに安くなってた398円の麻婆丼が199円だったんですよ。安いって思って、はい、僕麻婆丼すごい好きだから、はい、大喜びで買って、家に置いといたんですよ、はい、で今日池袋で映画見て帰ってきたら、すごい、あ、そろそろお腹空いたら何か食べようって思って、はい、ついつけ麺をうっかり食べちゃったんですよ。で、
麻婆豆腐
帰ってきたら、麻婆豆腐の弁当があって、はい、わーって思って、これね、話の流れを失敗しましたよ。つけ麺を食ったとこから話せばよかった。
そうですね。つけ麺を食ってからだったら、芸人だったら言われますね。そう、
時系列順に喋っちゃった。
そうですね。あの、時系列順に喋っちゃうのは、子供なんですよね。
そう。
ちゃんとつけ麺を食べてから、あ、麻婆豆腐買ってたんだって話にすればよかったんですよね。
さっきのポカリもそうですよ。
なるほどね。
あとね、もう一個いいですか、はい、靴下問題っていうのがあって。
何ですか、靴下問題って。
僕ね、同じ靴下を2日3日履くんですよ。そういったのも、まあ1日中履いてないので、普段家にいるから、はい、1日履いて洗濯したら、なんかまだそんな汚れてないのにもったいないじゃないですか。
まあね、
そういう意識で履いてるんですけど、今日朝、うん、2日履いたから新しいの履いて出かけて、はい、で帰宅してすぐバッて靴下脱いだんですよ、はい、そしてまた出かけるときに履こうとしたら、はい、同じ靴下が3つあったんですよ、1足半があって、はい、あれって思って、あれって思ってよくよく見たら 4つあって2足あったんですよ、
はい、
だから同じ靴下が2日履いたのとその日の朝ちょっと履いたのと両方なんですよ、
はいはい、
だからそれをすごいクンクン匂いを嗅いで
どっち
がより洗剤の匂いが濃い方
どっちがまだ残っていいのか。
そう、履いたんだけど僕足の匂いがね極端に薄いんですよ。
あ、そうなんです
ね、だからあんまり
分かんないんです、
ね、分かんなくて今もね半信半疑なんですよ。
別にどっちでもいいじゃないですか。別に
それをね妻に言ったら、はい、その時点で新しいの履けって言われました。
まあね、そんな時は悩んだら新しいの履けばいいじゃないですか。
ええ、
まあでもそういうことは実はあるけどみんな言わないだけですよね、ええ、
そういうね今日は連発してあったから、
そういうちょっとしたミスがいっぱい積み重なる日って嫌な気持ちですよね、
ええ、そうだから運転でここまで来たんですけどすっごい怖かったんですよ。なんかあるんじゃないか、
なんかだからちょっと注力散漫なのか疲れがあるんじゃないですか、
ええ、むっちゃ散漫ですね。
赤ちゃんがいて忙しいからじゃないですか、
うん、いやーそう、でも、あ、でも昨日ね、あれですよ、うん、漫画教室で あのネーム講座っていうのをやって、あ、マスノさん昨日あの見学にいらしてくださって、もの5時間あるんですけど、まあ、そのうちの各自作業になったらだいぶ楽なんですけど、はい、ディスカッションの時に2時間ぐらいやってものすごい頭使って、もうねすごい眠くなるんですよ、はいはい、多分その影響だと思います。
あ、そうですね、僕もあの日途中までしか参加してないのに、うん、すっごい疲れました。
そう、マスノさんねすっごい親身になっていっぱい発言してくださったんですよ。
そうですね、なんかでも気になっちゃって、うん、いやすごく惜しくって面白そうなのに、うん、何が足りないとか思って、うん、一生懸命考えちゃったんですよ。
僕もね、あのね昨日長畑くんっていう人が書いたネームの最後がちょっと唐突なセリフが出てくるから、それは前もってもうちょっと時系列を前の段階でやってやり取りがあって言わないとおかしいよっつって結構強めに言っちゃったんですよ、興奮して、はいはい、でもその後考えてあーって思って、その間になんでっていうセリフがあって、でこうだからっつってそのセリフが来れば、あ、ちゃんと落ちるって、もっと人とは増やすぐらいで済むって思って、
なるほどなるほど、
フェイスブックで検索して見つけてメッセージを送ったんですよ。
すごいですね、なんて親身な先生なんだ
いや、なんかね作品がやっぱおかしくなると、
俺のせい
でおかしくなると困るから。
でも物作るときって、うん、お風呂とかに入ってるときに、うん、あそこ一号削ればいいんだとか思いつきますよね、うんうん、それは僕だからコラムとかだと、もう短いコラムだと頭に全部入ってて、うんうんうん、もう 一文字一文字入ってるんですよ、
うん、
そしてあの感じはひらがなにした方がいいかなとかいうレベルで、うん、お風呂に入ってると思い出しますね、
うん、
でお風呂大事で、うん、僕お風呂ない時代が結構あって銭湯に通ってたんだけど、やっぱお風呂に浸かると、うん、いろんなことを考えるから、うん、お風呂大事。
そっか、僕めったに湯船に浸からない
です、
ね、い
やお風呂大事ですよ。僕だってライブとか芸人時代のライブの時って、うん、大事なライブの前は高くても朝風呂とか行ってましたもん、
うん、
ね、本当にお湯に浸かってることでいかにいろんなことをひらめくか。
僕はね主に運転中にひらめきます。
そうですか、
関越道がだからしょっちゅういろんなアイデアが思いついて、
あ、
すごく助かってるんです
よ。それは良かったですね、僕車乗んないので、いや僕車乗ったら物思いにふけりながら、うん、また離婚のこととか考えて絶対事故を起こしますよ、
うんうん、僕も物思いにふけりがちなのでスピードだけは出さないようにしてます、
うん、そうですね、そうですか。小泉さん、なんか私たちの会話ってこれが47、8の男たちの会話かという感じで、皆さんに勇気を与えるんじゃないだろうか
なんかね、本当雑談ラジオで検索したら、はい、なんか無邪気さのなんとかみたいな
書いてありましたね。だけどでもこんなもんですよね、私たちぐらいの世代でもそうだし、もっと上の世代だって別にちょっと話すことって、うん、靴下がこっちが1回履いてこっちが2回履いてどっち履くべきか的な話が、うんうん、ほとんどですよ。みんなそれ言わないだけで、あの、うん、そんな高尚なこと考えてませんよね。
うん、あのね本当にね、漫画教室、ネーム教室でディスカッション、エッセイ漫画もそうなんですけど、雑談の大切さをもっとすごく知ってほしいんですよ、
う
ん。
そうですね。今日の夜昼英検の雑談の面白さったら、本番よりよっぽど面白かったですね。
そうでしたっけ。うん、何喋ってました。
でも言えないことです。言えないこと。でも夜昼英検って小泉さんがもともとね。あの機械とか機材とか技術ばっかし凝ってるくせに、うん、センスなくてつまんないっていう自主映画を、うん、こうなんか打破したくて始めてるのに、
ね、
正直今のゆるゆる英検は、うん、結構技術的に向上しちゃったりとかして、ね、初心者のところの初々しさがないですね、
うん、まあ、ただね丁寧に作り上げたものの素晴らしさもあるんですよ。
ありますよ、ありますけど、なんか僕だからすごく上手で、うん、でも結局なんかうんこちんこピンチャマみたいなオチになってて、それはそれで面白いんだけど、たまたまそういうのばっかし集まっちゃったから
今日は、まあ、あの顔がさんが入ると結構そうな
る、うん、続けてみるとこれもう来ないな、自分がもし初心者で初めて見に来たら、
うんうん、
でも初めての頃のゆるゆる英検は、うん、初めて見る人たちに優しくて、全く実習が興味ない人がふっとえちょっと面白いんじゃないと思うようなものがいっぱいあったと思うんですよ。
なるほど。
で小泉さんの最初の頃の支え映画だって、はい、本当にも感動して、うん、あの何度も言いますけど木に話しかける男木 きに話す男っていう短編があって、大好きなんですよ。
あれね、本当にね、奇跡のあれで、オンオフ間違ってあの、リハーサルとか練習の方ばかりが OK テイクで撮影されてしまうって、OK テイクの時やめてたっていうので、だから、間とかむちゃくちゃへんてこなんですよ。
でもすごいそれが面白くて、あと、こうなるだろうって想像全くこう踏襲しないのもいいし、あの、男の子が妙にハンサムで無駄にハンサムなのも面白いし、うん、その映画ってこういうことだと、たまたま無駄にハンサムの男の子とそれほどでもない女の子がちょっと会話をして木が出てきて木が喋るっていうことの、こんな面白さがこんな短い間にできるんだっていう、あれはもう発明というか、
あれを褒めてくれてるのマスノさんだけです
よ。いや、あれ傑作で、あのあれでしょ、一つの歌の杉田監督も褒めてましたよ。
本当に、じゃあ今度のポーラーサークルの上映にあれ出しますよ。
本当にいいですよ、僕あれ大傑作だと思ってて、
立ち会えるかどうかわからないんですけど、じゃあ僕の会に増野さん褒めてください。
本当に素晴らしい作品で、それはあの小泉さんの自主 DVD になってて、はい、前は増野書店でも売ってたんですけど、もうなくなっちゃったんで、また持ってきてください。
じゃあまた今度持って
きます。僕が30分ぐらいね、あのこう、
一緒に解説
コメンタリーしてるんですよね。だいたい本体よりもコメンタリーの方が長いんですよね。
そう、
というのをね、ゆるゆる影響の中でちょっと僕自分自身もダメでしたけど、初心者に書士に書いて、もうちょっと一芸の客さんに優しくしなきゃと思いましたね。
そうですね、うん、その辺をちょっとテーマにもう一回考え直しましょう、
うん、いや、あのとっても技術的には田辺良介さんとかのも面白かったんだけど、いや、それって自主映画の一般の世界じゃないですか。
確かにそうです、
ね、技術的にすごくて、でもちょっとうんっていうマニアックなものが上映されるっていう、
うん、
でもオチはうんこちんこ、
うん、
金玉っていう人、金玉は別に推しじゃなくて金玉さんっていう人がいて、金玉さんが自分の息子のか小学校3年生の息子さんが考えた、で離婚してたまにしか会ってない息子さんのアイデアを映像化したんだけど、そんな素敵な感動的なエピソードなのに名前が金玉さんっていう、人に説明しにくいね。
TBS ラジオで荻上チキさんの番組でそのエピソードを、子供と何がしたいですかって言われた時に、そういうことがしたい、はい、金玉画伯さんという人がそうしてるんですけどって、金玉うえって
どう言ったんですか、
桑原さんってなんかすごいモコモコしながら言ったんですけど
金玉さんはあの名前にしたいので、何をしたいの、あの名前によって。
高橋よしきさんに命名されたそうですよ。
高橋さん僕マットマックスのインタビューとかで素晴らしいライターさんだと思ったんだけど、なんでそんな金玉さんなんて名前にしたんだろうか。
白馬教の人だからですよ。
まあ、あとあれですか、あのほら、たけしさん的なメンタルだからですか。
そうかもしれないですね。
たけしさんが玉袋すじ太郎としたみたいなことなのかな。でも名前大事で、やっぱ名前によって失う仕事ってあると思いますよ、僕。
そうですね、
やっぱりね、あの世間の冷たい人は名前がキラキラっぽいだけで仕事頼まないとか本当にありますから、
それはね、深刻な問題ですよ。うちの息子もね、
はい、
あのちょっと発音しない文字が言葉の並びに入ってて、
はい、
だから
ある意味かっこいいですけどね、
そのうちちょっとなんとか解明できるように申し立てしたいなと思ってます。
あ、そうですか、名前難しくて、まあ、でも元々の戸籍名ならしょうがないんだけど、自分で自分つけてる名前がすっごくキラキラしてると、あなたは自分自身をそんな風に思ってるんですかっていう風にみんなに冷たく見られちゃうから、やっぱりその短歌作る人とか本当多いんですよ、キラキラした名前作る人が。
怖いですね。
だからそれは僕はすっごく言うんだけど、全然分かってもらえなくて、僕ツイッターで短歌作ってる人結構フォローするんだけど、名字しかない名前の人っていっぱいいて、そういう人のことはフォローしませんもん。男性でも結構いて、下の名前だけの人とかいるんだけど、もうその人どんなに短歌良くて もう社会性がないんだろうと思ってあのほらモデルさんとか天皇家の人なら分かりますよ、
大吾とか、
あのそういう仕事からね、モデルさんの世界では名字ないとかっていうなんかセオリーがあるならしょうがないけど、短歌作っていて名字なくて、それで許されてると思ってるっていうのは、もうこれでたくさんの家事を敵に回してましたけど、やっぱり厳しく見られてしまうし、あの損してるから名字つけましょうねって何度も言ってるのに、つけない人は
言ってもつけないんですか、
それはまあで僕のね教え子とかではないから、友人として言ってるだけだから、 別にいいんですけど、その人の好き好きで。でもっと厳しい人いますからね、僕よりも。なんかこんなキラキラネームの歌人の短歌なんか読む気しないって言った人がいる、
審査員みたいな人で、
偉い先生が言ったんだけど、僕そこまでは言いませんよ、読む気はしますけど、でもフォローはしないですよ、
若干減点ありますよみたいな、
ありますよ。そのどっちか比較して同じレベルだったら名字がある人を選ぶし、フルネーム見た時にパッと見あのいかにも作りましたっていう作り物っぽい名前の人は警戒して、まあ、もしそれが本名の場合もあるからね、そんなにあの本名だったりするかもしれないからしょうがないんだけど、やっぱり本名でないのにそういう名前つけるっていうのは、
かっこ本名って書いてありますし、
まあ、いますけどね、今確かに変わった名前の人多いんですけど、なんだろうな、その自分につける名前ってさ、自己評価じゃない。
そうですね、
それを夢園キラーとかっていう名前にしたらあなた自分のこと夢園キラーだと思ってるのって。まあでも銀色夏男さんみたいに、あの人は実はすごい辛辣な人なんですね、銀色夏男さんって。だああいう名前だけど辛辣な人もいるけど、ちょっと僕はそれは特殊な例で、普通は夢園キラーさんは甘いですね、自分に。もちろん自分に甘くてもいいんですけど、あの人には見せないでと思っちゃいますね。
なるほど、歌人でこれぞ素晴らしい名前だっていう人いますか。
いやだからそれこそ加藤千恵ちゃんとか、もう普通の名前でしょ。
え、実名じゃないんですか。
いや本名ですよ。だから本名で加藤千恵で同姓同名がいっぱいいるのに、この名前で世に出てるっていうのところが、もうその時点で信頼を受けますよ。
なるほど。
この話ね、僕やったらしてる話だから、もう何度も聞いてる人はもういいよ増野さん分かってるよって思ってるけど、でも言いました、
まあ、僕はねエロ漫画を描いてる時はペンネームつければよかったって思いました。
思いました。エロ漫画描いてるんですか。
実家暮らしで前、エロ漫画を A 組とか3出版の雑誌で連載してたんです
けど、結構それはかなりエロ漫画なんですか。
かなりエロ漫画ですよ。あの1984っていう人妻漫画集。
でも全然品がいいですよ。なんて神様をくれたインポですからね。あと僕ピンク映画の脚本書いた時も松野浩二でやりましたから、今日ねゆるひら駅にいらしてた元ピンク映画の監督の方が、僕がピンク映画の脚本書いたことあるんですよって言ったら、え、ご本名でって言ってたから、やっぱみんな名前伏せるんですね。うーん、僕も隠しもせずに書いたし、痴漢者だったので、もしも痴漢冤罪にあったら絶対有罪になりますね。皆さん予言しておきますよ、僕痴漢冤罪で有罪になっても多分してないと思いますよ。なぜならば性欲がないからです。
痴漢したい気持ちにはなら
ない、ならないですね。覗きたい気持ちとかあるけど、あんまり直にっていうのが僕ダメなんだと思うんですね。
あ、そう、
間接的な変態だから。
潔癖症なんですか。
いや、そこまでじゃないんですけど、こっそり覗くみたいなことで十分満足だから、だからあのそういう意味では変態なんですけど、自分が直に触りたいとかいう欲望が、本当に普通の男に比べると欠けてますね。タイムさんの1000分の1じゃないかな。タイムさんとか男らしいですよね。
そうですね、
タイムさんばかし連載で悪いんですけど、タイム涼介さん、
オナホールをものすごい持ってたって言ってました
ね。そんな話していいんですか、ラジオで。
まずいかもしれないですね。もう持ってないから大丈夫です。
まあ昔の話ですよね、
結婚する前の話です。
そうですね、タイムさんお子さんもいるんだしね。でもタイムさんあの顔で別にそういうこと言ってもイケメンだから問題ないですよね。
そうですね、
顔のイメージって大きいですね。
僕はね、あの増野さんに海よりもまだ深くを早く見てました、
映画、どうですか。だってあれさ、ほら大竹しのぶのセリフでさ、たまに父親ごっこしてるぐらいで偉そうなこと言わないでとかセリフがあるんですよ。
大竹しのぶじゃなくて、あの別の人ですよ。
違う人でした
っけ。そう、なんだっけな、いつも名前出てこないんだよな。
なんかそれポスターで見て、うわこれ僕は見たら痛そうと思って、だいたい僕なんて
揺れるに出てた人、
まだあ揺れるに出てた人、誰だろう。ああ分かります分かります。だけど僕なんて月に1回も会ってないんだから、よりひどい状況で10年ぐらい会ってないんだから、それで父親ずらすなんかできっこないんだけど、
だからね夢が描かれてるんですよ。
あ、僕にとってのね、
我々の、ね、僕にとっても。
そうだ、その監督に直接卒業し、私たちで。
そうですね、
こんな羨ましいがないです。
そう、
夢の映画です。
だから奥さんがすっごいできた人で、元奥さんが、ちゃんとね、そのご主人元旦那さんの 親であるキキキリンとに子供を合わせに行ったり、
立派ですね、
交流があるんですよ。
素晴らしいじゃないですか。
そう、ありえないって思って
本当ですよね。でも そろそろそういう会えないね父親たちの映画が撮られてもおかしくなくて。
え、あんまないんですか。
あんましないですよ。だから結婚資格とかは散々言われましたけど、これからはああいう人ばっかしになりますって、だから結婚資格の文庫解説の松山さんの手厳しいご意見に僕はすごく心動かされたんですけど、うん、まあ、それの初めての返事がこの今度出した本なんですよ。愛のことはもう仕方ない。だから松山さんのことは何度か出てくるんですけ ど、
なるほど、
もちろん松山さんにも禁定しなきゃいけないんですけど、ちょっとアメリカにいらっしゃるのでまだ届かないかと思いますが、とにかくね、そのもちろん松山さんの言ったことは全部当たってるんだけど、だけどもって言いたいことはやっぱしあって、やっぱり父親で子供になってない人たちの会があるぐらいだから、それで苦しんでる人がすごく多くて、もちろんそんなのは苦しめばいいんだって意見もあるでしょうけど、子供の側だって中に会いたい人もいるじゃないですか。僕こんな話すると小泉さんゲイ嫌いだからちょっと引くかもしれませんけど、ゲイ嫌い
って嫌ってないですよ、
まあ、ちょっと引くと思いますけど、男性と付き合おうとした時に旅行一緒に行った男の人がいるんですけど、その人はどこまで話してるのか分かんないけど、離婚家庭の子でお父さんに会いたくて会いに行ったけど拒否されたことがあるんですって。
ひどい。
それとか僕聞いてて、本当に胸が痛んで、そういうエピソード聞くとその人のこととかどんどんこう愛したくなっちゃうんだけど、
そう
だけどやっぱそういうの聞くといろんなケースがあって、で子供自身がお父さんに会いたいケースだってあると思うから、うちの場合は違いますけどね。だからなんかその
でもね、里親の勉強いろいろしてると、もう全員が全員自分のルーツをものすごい知りたがるって。
そうですよ。
そうだから大体20歳ぐらいでみんな会いに来るって言ってました
ね。そうですか、でも本当にそう思いますね。だから僕もなんでこんなこと書くんだろうってみんな言うと思いますけど、僕自身は例えば父親が真面目な父だったので、愛人でもいればいいのにと思ってたんですよ。だからそういう子供もいるわけですよ。でみんなね、こんな父親だったら子供がかわいそうって言うんだけど、じゃあそんなこと言うあなたは立派なご両親がいてそんなに性格悪いんですかって言いたくなるのね。だからどんな親でもどんな子にもなるから、そんなあなたみたいな親がねいたら子供がかわいそうって言い方ってどこへ向けて言ってるんだと。
なるほど。
あなた自身はじゃあすごくご立派なご両親で、素晴らしい幸せな家庭に育って、とても幸せだったらそんなこと言わないでしょ。
そんなね、大して関わりもないのになんでそう簡単に人を批判できるんでしょうね。
本当にね。でももうそれとばっかしですよ僕のこの本はウェブ連載だったので、そういう嫌味をいっぱい言われて、それも全部原稿に取り込んでるから、その人たちの意地悪なおかげで文字数が稼げてよかったんですけど、まあでも僕がそういうことをずっと考えてたことの集大成ですね。愛のことはもう仕方ない。でそれに絡めてですね、さっき話していた加藤千恵ちゃんの、アンバランスというですね、セックスレスになってしまった夫婦の話なんです、
はい。
ぜひ
小説ですね、
小泉さんに読んでほしくて。
はい、わかりました。じゃあ次回の課題本が
1冊目はこれです。
アンバランス、加藤千恵さん、
はい、
割と読みやすそうな文字の大きさで、
そうですね、
枚数も
そんなにいない、
200枚足らずなので、
はい、ぜひ男が読むとね、
読むのが遅い僕にもそんなに、
そうですね、すぐ読んだと思いますよ。
あ、
夢中で
いいですね、
はい。
でもう一冊が僕が最近読んでものすごい感銘を受けた、
これですね、
スクリプトドクターの脚本教室
初級編。
三宅龍太さんという映画監督でもあって脚本家でもあって、
なんか割と分厚いじゃないですか。
分厚いですね。僕ね、今回ネーム漫画を考えるときに、ずっとそのネームの前段階でシナリオを書いてたんですけど、僕小説の練習してるから、前回から小説を書きながら、この本読んでたんですよ。そしたらめちゃくちゃモチベーションが上がって、ザクザク進めたので、まあ、その直接その役に立つ部分もすごくあったり、あとそう全部取り入れようとしたら逆に書けなくなっちゃうなみたいな恐ろしさもありながらも、三宅龍太さんの その脚本とか映画の物語とか、はい、映画そのものに対するもうねそのすごい目線がすごいってもう向き合い方が凄まじいんですよ。
なんか頭のいい人みたいですね。
すっごい頭のいい人で、だからそういうところですごく刺激を受けて、あでもねただその三宅龍太さんが脚本で詰まったら映画なんか見るなとか、なんか全然関係ない人の手紙を読むとか、はい、あの物語とか気にするなみたいなことをおっしゃってたので、はい、まあ、ちょっと違う使い方をしちゃったなみたいな。あと、ムスター歌丸さんの、まあ、ラジオ、ね、ウィークエンドシャッフルによく出てらっしゃって、はい、それで取り上げられてて、僕もあこれは面白そうだと思ってずいぶん前に買っておいて読んでなかったんですよ。
なんかこの方が手掛けたの中に恋する日曜日っていうのがあって、このシリーズの中に私の別れた妻のさよならみどりちゃんとかあるんじゃないかな。
おなかなかじゃあちょっとあの
もしかしたら近しいかもしれません。
近しい間柄ですよ。
確か元妻の漫画いくつかこのシリーズでドラマになってると思いますよ。あでもちょっと待って、なんて人、
三宅龍太さん、
実際にウィキペディア出てきたな。
スクリプトドクターっていうあの脚本が行き詰まった時にプロデューサーが、
はい、
あの相談するっていうアメリカ映画ではよくあるのを、はいはい、日本ではほとんどもう7人ぐらいしかいないんじゃないかって
三宅龍太さん、まあ、論理的に変なとことかを指摘する人ですよねきっとね。
あとね三宅さんのすごいところはカウンセリング勉強して、
はい、
その問題をこじらせてる人間関係とかそういうところまで、うん、あの取り入れて意見するんですよ。
あでも実際にねあの全てのドラマのもとって、
うん、
親子関係の問題とか、
うん、
その人の病だったりするから、
うん、
そこが分かってないとずれちゃいますよね、
うんうん、あまあ、それそうじゃなくてプロデューサーと脚本家の関係とか、
はいはいはいはい、
スポンサーとプロデューサーの関係とか、そういうところまであの考慮するんですよ。
すごいですね。
結構厚くて350ページぐらい
書いてある。三宅さんの出てきた。でも私の元妻のとは関係なかったですね。
ああでもね最後はブルーサンダーの逆箱起こしっていう箱書きを逆に普通箱書きっていうのがあってシナリオを書いて映画ができるんですけど、
はい、
映画を見てそれから逆にその映画を元に箱書きをするっていうのが最後載ってて、これが50ページぐらいあるので、あ30ページか、大正味300ページです。
そうなんですね。ちょっと読んでみます。てか僕ストーリーに興味がなくて書けないので、勉強になると思いますね。
今ねもうすぐ中級編も出るそうなので、それも読みたいなと思ってました。
なるほどね。まあそうか、でも結構このシリーズやっぱし元妻の作品がいっぱい映像化されてる、
うん、
まあ偉いな。僕の作品なんて映像化されてませんからね。
あ本当に、まあ、ショートソングスがコミック化。
そうショートソングは10社ぐらいから話が来て、最初に映画の話持ってきてくれた人は偉いプロデューサーで、
うん、
お父さんのバックドロップのプロデュースとか初期の岩井俊二のプロデュースとかやってた人 で脚本もその人が書いてくれたんだけど、まあ、いろいろ事情があって断っちゃったんですね、
うん、
まあちょっと出版社の人の考えもあって、だけど1回ぐらい飲めばよかったと思ってるし、
ありえないですよそれは。
本当に、
ね、断っちゃうなんて。
でもそれがねいろいろあったんです。当時とにかくすごく話が来てたから、まさか1個も決まらないと思わなかったのと、あと僕のその作品を拾い上げてくれて売ってくれた編集者の方が、
うん、
どうしても嫌だと、
うん、
どうしてもこの脚本でね、
うん、
形にしてほしくないんですって僕に言ってきたの直に。
それはでもね、まあ、本当に人気があれば何回でも映画になるから。
ああ、ね、でもそうなんだけどやっぱそこまで言われたら、あのじゃあ分かりましたってことでしちゃったんだけど、今思えば1回ぐらい飲めばよかったと思って、
うん、
でその人今ねかき氷研究家になってますね。
映画の世界から身を引いたんですか。
まだプロデューサーやってると思いますけど、一番有名なのはかき氷の研究家として本出したりしてますね。その人にちょっとここ新刊を送ろうと思ってて、ちょっと連絡先探してるんですけど、 その人のね、名前はね、
映画化を断られたせいでかき氷の研究を始めたのかもしれないですよ。
原田泉さんって言うんだけど、あ、
女性なんですか。
男なの。
あ、
で、日本氷の図鑑っていう本を出したりしてて、本当に初期の岩井俊二と一緒に会社やったりしてた人らしくて、だからありがたい話だったのに、いまだにそれ傷になっちゃってるのね。あ、それでね、もう一個話があって、この流れでね、うん、さっきも話しましたけど、昔僕自分の短歌が音楽になるはずだったのね。音楽になって配信しますって話があったの。
CD にはならずに配信なんですか。
それはソニーの元、社長の、プレイステーションを作った丸山さんって人がいるんですよ、有名な。その丸山さんが音楽配信会社を立ち上げたんですよ、
うん、
その時の中の企画で僕の短歌とかショートソングの短歌のいくつかを音楽にして配信したいって言ってきたの。すごいありがたいことなんだけど、あんまり丸山社長のこと知らなくって、そしたら丸山社長ががんになっちゃったの。それで社長交代になったから、かえって社長直々のプロジェクトだったから新しい社長のもとではできなくなったって言われたの。それでポシャったと思ってたら、最近あるルートから全く違う方がね、あのまた違う話をくださった時に、山園さんは昔そういうことで断ったことがあるから、音楽家をね、だから気難しい人なんじゃないかっていう連絡が来たの、だけど僕断ってないんですよ、その企画。その映画は断ったけど、音楽家は楽しみにしてたのに、ポシャったっていうイメージなんですよ。でもその世界では増野が断ったってことになってるらしくて、と思って、それの風にいかなかったら一生わかんないことじゃないですか。
ものすごい気難しい人間として周知されてる。
わかんないけど、間に入ってる人がこっちにはこうい、こっちにはこういってあるじゃないですか、
ある。
だから僕には社長が降りたからダメになったって言ってて、向こうには増野コーチが嫌がったからダメになったって言ってるのかもしれないじゃない。
用心棒っていう映画で三船敏郎がそうやって混乱に陥れてましたよ。
そういう人いますよね、編集者とか営業マンとかでそういうのが得意な人がいて、もううまいことこっちではいい、こっちではいいって、で結構中間にいるって人いますよね。
まあ、増野さんが結婚失格とかそういう離婚問題で揉めたりとか、そういうイメージもあって、
まあね、
増幅したのかもしれないです ね、
ね、だからちょっと僕のこと知ってる人だと、いや増野は変なことあるけどそういうことはしない人だよって分かってくれるかもしれないけど、
僕はね断言しますよ、増野さんはちゃんと話せば、
はい、
理解してくれる人だ。
そうなんですよ、むしろ僕は話されると、どんなに怒ってても怒りが収まっちゃうタイプだから、みんなが怒ってる時に理屈を言おうとしちゃうんですよ。
なんかしらばっくれたりするのがムカつくんでしょ。
そうです、そうそうです、それでだから僕自分がそうだから他の人もそうだと思って、何か怒ってる人に説明しちゃうんですよ、そうすると火に油を注いちゃうんですよ。で僕自身は理由言われると、あ、そうなのってすぐ納得しちゃう方だから、
なんかでもね、あ、一理あるとか思うじゃないですか、なんか
そうそう
言われると、
ね、
でも、まあ、ちょいちょい、まあ、なんかあれそうだっけみたいなこと急に言われると、こっちもあれそうだったのかなみたいな、変に丸め込まれて、後でなんか突然適当なこと言いやがったみたいな、
そうです
ね、ものすごいムカつくこともあるんですよ。
人によるんでしょうけど、僕はそういうこと言うの大嫌いで、似た話だとね、あるすごく好きな作家の文庫解説を頼まれて、一生懸命書いたんだけど、なんかボツになったの。それは僕に言われたボツの理由は、僕がその解説をオカマ言葉で書いたのね。それはわざとあるその作品に合わせて書いたんですよ、
はい、
だけど増野さん、あなた自分の本の解説をね、オカマ言葉で書いてどう思いますかって言われたの、いや僕全然嬉しいですよって言ったんだけど、つまりその編集者の中にオカマへの偏見があるわけですよ、っていうことを僕が言っちゃったのね、あなたの中に偏見があるんですよと、女性だったんだけど、
はい、
そしたら向こうがもう怒っちゃって、でもう時間的に書き直す時間もない、出版ギリギリだったのね、でもその人が何日も止めてるからいけないんだよ、すぐ直せって言ってくれたら直せたのに、何日も考えた挙句結局直せって言ってきたから、早く言ってくれればいいのに、もう僕スケジュールが間に合わなかったんですよ、もう次の仕事入っちゃってて、でそれのことが後から著者本人からハガキが来て、すいませんでした、まさか村上春樹さんのことを書いたことがそんなボツの理由になったなんてって書いてあったの。だから僕 6人はそういう理由でボツにしといて、うん、著者の方には、うん、松野さんが村上春樹で悪口書いててそれが原因でボツになりましたって言ったみたいな。
悪口書いてたんですか。
書いてたのだけど僕にそんなこと一言も言わないんだよ。だからどっちが本当か分かんないし、
ね、
どっちもかもしんないけど、卑怯だなと思って。
まさに用心棒の三船敏郎みたいな編集者ですよ。
でそういう人多いの実は、その人が特別無能だったわけじゃなくて、そういう人いっぱいいて僕がそういう人が嫌いなだけなのね、
うん、
だから僕はそういう時すごく正直に言われた方がよくて、
うん、
例えばそのさっきの映画を断った話もね、
うん、
なぜ僕がそれに同意したかっていうと、
うんうん、
個人的な理由だっていうふうに彼が言ったの、
うん、
だから私が嫌だと、
うん、
それがすごく信頼できたと思ったのね、
うん、
でダメな人って上司がとか営業がとか、私はいいと思うんですけど上司がダメって言うんでしょうとか、
うん、
人のせいにするの。でも彼は僕が嫌なんですと、松野さん僕が嫌だからやめてくださいって言ったから、うん、そんなにあなたが言うならっていうふうに思ったんですよ、
うんうん、
だってその人の責任じゃない、
うん、
それ追ってまであのこうやって後々まで僕が言うわけですよ、
うん、
あの人が断れって言ったから断ったみたいなこと言っちゃうわけじゃないですか、
はい、
でもそれでも彼が言ったってことを尊重してて、信頼できると思ったの、で僕が嫌いな人はいや私はいいと思うんですけど営業がこれだとダメだと言うんですよって言うの、
うん、
本当嫌いですねそういう人。
あ
絶対営業じゃなくてあなたが嫌いなんでしょうと思うの。
そっか僕はすぐ鵜呑みにしてしまいます。
本当に営業がダメだったらもっと戦ってようと思うもん。はい、あこういうこと言うからめんどくさい人って言われちゃうのかな。でも僕めんどくさい人の場合にはこんなにもう今度の本で42冊目
が出てるから、すごいいっぱい出してますね。
だから皆さんが思うほど理不尽なこと言う人間ではなくて、むしろ性能を言いすぎて困らせてしまっていることがあるんだけど、さすがに47で大人なので、
うんうん、
だんだん皆さんの気持ちも分かってきて、あそういう事情ならしょうがないかなって折れることもいくらでもありますので、うんうん、あの嘘をつかないでくれれば大丈夫ですよ。嘘をつかれるのが嫌なんですよ、
はい、
とりあえず口先だけで言っとけばいいだろうってことでバレるじゃない、そんな嘘なんて。
そうですね、
それがすごく辛いので嘘をつくなら一生嘘をつき続けてください、お願いします。
あの思い出したんですけど海よりもまだ深くに出てた女の人は牧陽子です。
牧陽子だ、わかりましたよ。
牧陽子がね
いい女優さんですよ。
魅力的なんですよ、
その人が悪者なの。
悪者じゃないんですよ、すごい
いい妻なの。
そうもう夢のような元奥さんですよ。別れた相手としての理想像みたいな。
なるほどね、見るか、見るしかないですね。もう映画いっぱい見たこと、ほら森達也さんのドキュメント映画、
はい、
フェイク、あれも試写場いただいてたのに見えなくって、
僕も試写場もらってそれをね子供が見て沢村コーチ守さんの写真をパパパパすごい
可愛いじゃないですか。
詐欺師みたいに。
なんかねちょっと歌ってると見れない映画ばっかりです、
新潟はね来月7月かなぐらいにあるので新潟で見ます、うん、森さんのトーク付き上映を予定されてるんですよ。
もう森さん僕 A って映画のチラシに文章をでっかく使えたことあるんですよ、
うん、
当時誰も
ホーム心理教のドキュメンタリー、
誰もみんな奥歯に物が挟まって言い方しかしなかった時に、
うん、
僕が率直な感想を手紙で送ったら、
うん、
それを使わせてくれってことでチラシにババーンとでっかく持って、それを見た友人が、うん、マソノさんを信頼してたのにこんな映画を褒めるなんてって言って、絶好を言い渡してきたんですよ。
むちゃくちゃ強力な友達じゃないですか。
まあ、でも、まあ、その人は僕のことを何かと気にしてくれてる人だったんですけど、
まあ、なかなかねそんなぐらいで絶好を言い渡すほどね。
そうでもそれはね伏線があって、マソノさんはかつてはあのプリプリのねプリンセスプリンセスのダイヤモンドの替え歌で第7サティアンという歌を歌ってたじゃないですかと、そんな松野さんがこんな映画を褒めるなんてっていう文脈だったんだけど、もちろん僕は第7サティアンという歌を作ったことはありますよ、替え歌で、その僕と森達也さんの映画を面白いと思った僕は同じで、ちゃんとつじつまが自分では合ってるから、そんな風なことであの絶好言い渡されてもと思って、ちゃんとそれは反論を書いたんですよ雑誌で、でもその方はね行方不明になっちゃったんだよね、
あじゃあ有名な人なんですか。
あのね名前言ってもいいと思うけど加藤さんって言って、加藤正樹さんっていうのかな。
ああの目覚ましおはようクジラで、
そうそうそう、着ぐるみ着て犬になってた人 で、
あれじゃないですか、中森明夫新聞の
そうですよ
メンバーですよ。
あとすごく頭良くてご両親が将棋指しなのか、あのディベートチャンピオンだったんですよ、で僕その人にすごい影響を受けてて、その人はねどんな意見でも 黒を白にも言えるし、白を黒にも言えるんですよ。だからみんな論理的であることって大層なことのように言うけど、何でも言えちゃうんですよ、論理なんて。その人にかかればどんなに極端な意見でも納得させられちゃうんですよ、
うん、
だからその人を見てたので論理って本当につまんないもんだなと思ってて僕は。でそれで今息子が将棋指しを目指してるから、
うん、
何かと加藤さんのことを思い出しちゃって、
うん、
でも最近加藤さんがどうやら僕のインスタグラムをフォローしたっぽいんですよ。だけど加藤さん自身はインスタグラム写真載せてないから連絡取りようもないし、あの元気なのか気になってるんですけど、もしこれ聞いてたら、あの連絡ください。
あのね、サン出版っていうエロ本の雑誌会社の投稿写真っていう、
はいはい、読んでましたよ、
エロ本が僕すごい好きで、あのサイズの本もともとすごい今でも好きなんですけど、英語版の、
はい、
そこで加藤さんコラム連載されてて、
それで書かれたの。それで A のこと書かれて、それで僕は当時
じゃ読んでるんだもん、
ね、音楽雑誌で連載してたから、うん、その音楽雑誌で反論したっていうのがワンセットなんですけど、なんか本当にね、いや僕その人好きで、
うん、
とっても印象的な人だったんですよ、うん、賢いし。
投稿写真のねライター陣僕も全員ファンなんですよ、
はい、
未だにすごい好きで、石丸源章さんとか吉田豪さんも書いてました、
う
ん
う
ん、
そうですね。
でそれを作ってた堀川編集長が某 A 組っていう漫画雑誌、エロ漫画雑誌を一つ後に人妻専門エロになるんですけど、そこで僕漫画書かせてもらったのでものすごい光栄だったんですよ。
そうだったんですね。今石丸源章さんはこういう
ブルースマガジン、
ブルースマガジンっていうのを作ってらして、
これねフリーペーパーなんですよね。
すごい豪華なんですよ、
め
ちゃめちゃ読み応えあって、なんか回し物みたいですけど、びっくりするぐらい読み応えが